し長くなっております。今週もヒデのリトルラジオ第531回後半始めてまいります。ここからもお会いしますのは私ヒデと
ゲイミです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当は一本で終わろうかなというぐらいの思いだったんですけども、
はい、
思わず晴れの日の話が長くなってしまって
振り袖で喋ってしまいました、はい、熱が入りました、
はい。少々長くなっておりますけども、ここからもお相手お付き合いくださいませ、
はい。
では、メールをまずご紹介していきましょう。後半こちらの方、サトシさんのメールご紹介します。ヒデさん、アケミさん、リトラジファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
岡山のサトシです。
はい、
今日は朝一の電話でアップルサポートへ iPhone6 のバッテリー交換プログラムを予約し、続いてささっと家の掃除を済ませてから我がファジアーノのシースタ近くのグッズショップファジスクエアへ行ってきましたとありますけども、まず iPhone のこのバッテリー交換プログラムの話はアキムさんは、
はい、
存じてますか？
あ、なんかちょっと前に言ってましたよね。
はい。
はい、
まあ、現在3200円という、はい、ディスカウントをされた値段で、今年1年間は、この交換プログラムをしてくれると。iPhone6 以降だったと思いますので、あけみさんの SE も対象に入ってますし、
そうなの？
はい。私の 6S も当然対象に入ってます。
へえ。
で、今年1年なので、まあ慌てることはないんですけれども、まあでも多分今時期と多分後半は混み合うと思いますので、まあどこかでね、ちょっとタイミングを見て、通常8000ちょっとかな、9000近くするものが、まあ、なぜこうなったかっていうのは、まあ存じている人多いと思うので、はしょりますけども、3200円というディスカウントな価格で、バッテリー交換してくれますのでね、ちょっとへたってるかなというような人とか、もうあと1年2年使いたいなというような人は、これで交換しておくと精神的にもねいいかなと思います。
なるほど、
はい。でファジスクエア行ってきました。これってさ、あの通り沿いにあるところかね、
かね、
なんか公式ショップっぽいものあったよね。
あったような気がします。
岡山行った時にね、はい、サトシ嫁と言ったのですが、現地でなっちゃんと打ち合い、今年の新ユニフォームのサイズ確認と着た感じを見るために試着をしてきました。
あ、そんなことができるんですか。
ね、だから各サイズ置いてあるんだろうね。
なるほどね。
うん。いいね、こういうのはね。そういうやっぱり、
素晴らしいね、
公式ショップがちゃんとさ、常設してあるっていうのは、ね、そこで行けば顔見知りもいるだろうしとか。
そうね。
なおかつこうやって試着できるっていうのはすごくいいよね。
いいよね。
はい。
はい、
後からともこさんも来たんですが、ともこさんはファジのユニよりも FC 岐阜さんのユニの方に興味があるみたいで、武田選手のユニフォームとシーパスを買うって言ってました。過去もう買ったかもってありますけども。
え？シーパスって来るの毎回6時間かけて。
すごいっすね。
え、まさか新幹線で来るわけじゃないよね。
車でしょ。
いやいやいやいやいやいや、いや、どんだけ人生かかっちゃってるの。
愛ですね、愛ですよ、愛。
いや、でもさ、言っちゃったんだけど、今年の FC 岐阜のシャツもラグビーみたいでダサいよね。
いや、
全然かっこいいと思わんわ、私は。いや、まあ、やっぱね、
現物みたいから何も言えない。
あのね、緑っていうのがね、やっぱ私の中ではどうも響かないんですよ。で、何やってもなんか地味って感じ。なんか、愛媛のオレンジとか可愛くていいなとかってすごい思うもん。
ああ。
うん。緑はあかん。
現物みたいなのじゃない
。女子受け心、
はい。まあね。
うん。
で、まあ、もう買ったかもというふうにですね。
ほう、シーチケですか。ありがとうございます。
はい。で、まあ、岡山のユニフォーム着た感じ、やっぱかっこいいですし、すごくいいです。大満足です。で、決まったのは、私となっちゃんは14番、上田浩太選手のファーストユニ。佐藤しおめは12番、まあ、サポーターナンバーのファーストユニと、になりました。サイズの方は若干小さめでしたね。普通に着るならワンサイズアップで少しだけ余裕くらい。私は今までの経験上ゆったりと、過去お腹が目立たぬように着たいので2サイズアップの XO としました。そんなにお腹目立つんですかね、サトシさん、あんだけサイクリングしてて。
っていうかさ、うん、サッカーウェアって基本細いじゃん。
まあね、最近のものはね、
最近のものはね、
割とフィッティ気味に作られてます
んで、ね、だからそんなあんまりゆとりないから、やっぱちょっとしょうがないよね、ワンサイズ上ぐらいの方がいいよね、う
ん、ですから、まあ、体がちゃんと出来上がってればジャストサイズでいいんでしょうけれども、うん、まあ私含め 中年以降の男性の方ですとか、
まあ、ちょっとゆったりめの方が ね、ゆったりめの方がいいんじゃないですか。
あと女性なんかはさ、やっぱり胸がある分さ、そこにゆとりがないわけじゃないですか。
まあそうだね、ユニセックスっていうか、うん、まあ、メンズ仕様だからね、うんうん、
だからそういう風だと、その、まあ、大きなお胸の方なんかだとそこで取られちゃって、
そうだね、
前がつったりとかね、うん、まあ、ね、いうことはありますもんね。はい、我々以外にも試着のファジサポさんがたくさん来られていて、サイズによっては 2,3 人の順番待ちまで来ていました。
お
ー、すごいね、いいね、なんか盛り上がってますね。
すごいね、まだ1月なのにね、うん、てか1月だからみんな買いに行くのか、ね、開幕に合わせるために。
あとはそれこそあの若い子なんかだったらお年玉握りしめてとかね、考えられますよね、当然ね。
すごいね、うん、なんかもうすでにさ、サトシさん家の家の方が熱は高いよね。
まあ岡山はね、やっぱりこう今年こそはっていうかける部分は、
我が家の微妙にこの冷めた感とさ、あ、エプリカユニフォームなんてもういらんわみたいに思ってるのと、まあ、対照的にサトシさんの家はなんか熱がどんどん高まってくよねって話。
まあまあまあまあ、あのもちろんね、こうやってユニフォーム用意したりシーチケ用意したり、まあね、それに対してっていうのもあるでしょうし、まあほら人それぞれじゃないですか、モチベーションというものは。別に私どもが飽きてるわけではなくって、
私はモチベーション相当下がってますよ。
私はもう大木監督のファンということを自称しますんで、今年もバージョン2が見れることをすごい楽しみにしてます。
まあダゾーンでいいっす今年は。
まあユニフォームも決めて、着実に2018年のシーズンの準備が進んでいます。開幕が待ち遠しいです。いやー、今日も充実した一日でした。みんなありがとう。頑張れファジアの俺たちがついてる。それでは今日はこの辺で、また来週。今週今日も早く寝ますというふうにありました。ヒデさん、ポッドキャストのアップよろしくお願いします。ファイチャって書いてあります。誰か あの最後の言葉に似てますけども、はい、はいはい、ということで佐藤さん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、まあ、今途中で話しましたように、佐藤さん含めね、岡山の皆さんは随分とこう盛り上がってる感じがありますし、
はい、盛り上がってる感じだね。
岡山は毎年恒例のキャンプとかやるんたんでしょうかね。
また無人島とか行くんですか ね、
アスレチックとか
ね、
こうやっぱり岡山も相当選手入れ替わり激しかったみたいですから、
まあ、覚えるの大変ですよね、あんだけ変わっちゃうとね。岐阜も相当変わっちゃって、
まあ、なおかつ選手間とかね、チームスタッフとかもちろんその監督コーチも、まあ、まあ監督コーチまで言ってはあるでしかもしれませんけども、あの顔と名前を打ち出せるっていうのは我々以上に死活問題ですからね。そのスタッフなんかがさ
あ、はいはい、
とか選手間同士とかね、あと選手なんかでもそのプレースタイルとか、彼はどういうことをするのかとかね、そういう細かいニュアンスとか、そういうことを、まあ、あの多分1次キャンプ2次キャンプってあると思うんですけども、そういうところを今詰めている状況かもしれませんし、我らが FC ジフも今週から、静岡の清水の方でねキャンプが始まってまして、ちょこちょことツイッターなんかで公式の、つぶやきが上がってますけども、もうなんか早速ずっとボール使ってボール回しの練習をずっとやってるみたいですしね、まあ、先ほども言いましたように私自体は昨年の開幕戦のあの驚き以上のものの驚きを持って今年の開幕を迎えてほしいなというふうに、思ってますし、まあ、抜けた選手、とても残念な選手もねたくさんいるというのを含めて、武田選手筆頭に、新しく加入した選手のへの期待というのも大きいですからね。はい、まあ、多分各チーム同じような状況だと思いますね。多分今が一番楽しいんですよ実はね。全部がイコールコンディションなわけですから。
そうだね、
うんうん、まあ、明美さんは先ほどから言ってるようにちょっとふぬけな状態ですね、
うん、なんかあんま興味なくなってきてるね。
まあ、あとあのユニフォームは前、これも前から言ってますけども、強いチームのユニフォームはかっこよくなるっていうのは定説ですから。
だから緑が地味なんだって何回も言うけど、いやいや、でさらにあんな深緑だから余計地味やんみたいな、
いやいやいや、
女子絶対好きじゃないしみたいな、はい、まあそれがあるんでね、なんかもう欲しいとも思わなくなりました、うん、
そんなことで、なんかでもすごいですね、あのともこさんね、
すごいね、
毎回来るんでしょうかね。
いやでもさ、夜の試合とかだと帰れんからね。
帰れんことはないですけども。
車で帰るの、
うん、
結構偉いよ。
まあね、
うん、
まあ、とはいえ、正直行っていけない距離じゃない。
だってさ、土曜日の夜だったらいいけど、日曜日の夜の試合も結構あるし、陸上競技場で使ってるから試合の開始すっげー遅い時とかもあるしね、うん、あでも愛の力ってすごい
ね
さっきのガンダムしかり
もちろん
ね
ファンっていうのはありがたいですよね。
ファンっていうもののさ、愛の力と行動力は素晴らしいね、うん、
はい、ですので、あの自分たちに置き換えてみれば、このこんなラジオって自分たち言っちゃダメですけども、ね、このラジオにこうして長いことをメールやら聞いてもらってたりとかする方々が多少なりともいるというのは
素晴らしいです
ね
皆さんの努力のおかげで維持されております。
はい、聞いてる方が多少でもいる限り続けていきたいと思いますので、今後ともリトラジどうぞご贔屓にという話に落ち着きました。改めて佐藤さん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
では今週のメール、これで全てかと思います。今週も大勢の方からメールをいただきました。改めましてメールをお寄せいただいて皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
あとツイートの方でのつぶやきは特にという感じであったんですけども、もう一度今最後に確認してみましょう。シャープリトルラジオ、カタカナでリトルラジオをつけてつぶやいてもらえますと、ここでちょっと拾ってご紹介するんですけども、ここもサトシさんから本のご紹介をいただいてますね。あの一瞬、アスリートが奇跡を起こす時というのが角川文庫から出ているようですね。南アフリカに勝利したラグビーワールドカップのこともちょこっとだけありますということで、星3つというような、そんな本が出ているようでございます。サトシさんからのご紹介、本のご紹介ですね。あの一瞬、アスリートが奇跡を起こす時という、そんな本を読まれたんでしょうか。はい、そんなつぶやきをいただいておりました。改めてサトシさん、メールありがとうございます。
ありがとうございます。つぶやきありがとうございます。
ではここから少々お時間いただきまして、昨日の14日の日じゃない、13日の土曜日、ちょうどちょっと時間が取れましたので、以前から行きたかった神社に、この度、出向くことができました。そちらの方のお話をしたいと思うんですけども、行ってきました神社は、明美さん、どういう神社ですか？
伊勢の国の一宮、
はい、
猿田彦大本宮、
はい、
椿大神社、
はい、というふうに普通読んでしまうんですけども、
大神社、
伊勢の国、まあ、三重県の鈴鹿というところにあります。今言いました猿田彦という神様がいるんですけども、こちら、猿田彦神社というのは日本各地にいくつかあるんですけども、それの総本山にあたります、大本宮。こちらの神社はですね、椿、花の花木の椿ですね、椿に、普通に読むと大神社というふうになるんですけども、大きな神社と書きまして大神社と呼びます。ですのでこれは椿大神社という神社になります。
そんな振り仮名打っといてよ、はい、
三重県では一番有名な神社はどこですか？
伊勢神宮、
はい、伊勢神宮。そして、まあ、そこに近いところにあります二見の、越玉神社という神社があるんですけども、それについて3番目に、まあ、参拝者数の多い神社、まあ、大きな神社の一つに掲げられてまして、先ほども言いましたその伊勢神宮のつながる一宮というのにあたる、神社でもありますので、昔から大変に大勢の方が参拝されてて、ここにあります手元の資料、2013年では1450、ごめんなさい、そこまで大きくない、145万人以上の方が参拝するようなそんな神社になっているそうです。もちろんこの初詣シーズンというのは大変な混み合いということになってましたので、まあ、そこをちょっと外してというふうに思ってて、先々週末行こうかなと思ったんですが、バタバタしておりまして行けませんで、今回13日の土曜日にここを訪れたわけですけども、明美さんいかがでしたか、こちらは。
いや、初めて行ったんですけどね、
はい、
これがなかなかね素敵なところでしてね、うん、まあ 夕方の3時半ぐらいに着いたんでしたっけ。
ちょっと遅めにね。
ちょっと遅めに着いて、うん、それでも駐車場にはまだ車がいっぱいで、うん、で屋台とかも出てて、で鳥居の前には結婚式とかができるような会館とかもあって、うん、ああなかなか大きいところなんだなと思って入ってったんですけど、もうね鳥居くぐってその本大神社の本殿に向かっていくね道が、これがまたね素敵な木がたくさん植わっててですね、もうなんか荘厳だよね、
うん、
荘厳でなんかすごい静寂で何とも言えないね不思議な感覚で、いやこれすごい素敵と思って、なんかもう歩きながら感動してたというか、道幅はそんなに広くないよね、はい、広くないんだけど、もう木がね2000年の歴史って歌ってるだけあってね、もうすごいもう直立にピュッってヒノキが立ってるんですよ、まあ、本当に感動するぐらい素敵なところでした。はい、
まあ、伊勢神宮しかり、まあ、それ以外の大きな神宮ですとか神社、そしてまあお寺なんかもそうですけれども、いわゆる舞台装置という言い方をすると分かりやすいかもしれませんけれども、そこが神々しいような雰囲気を醸し出すための、例えば木々であったりとか、はい、まあ、配置であったりとか、参道であったりとかといったものをちょっとね見ながら進んでいくわけですけれども、ここにありますこの椿大神社のそのいわゆる参道も、その奥にある拝殿までの、道沿いがねとても雰囲気趣のある感じが、
もうなんか毒気が抜けるというか、うん、不浄なものがそこで捨て去られるというか、うん、なんかね身も心も歩いてるだけでスッキリするというか、うん、森林浴効果なんかよくわからないですけど、すごい不思議な空間だったんです。初めて行ったし、その、まあ、参拝客もね、そんなに多くはなかったので、はい、まあ、静寂が何とも言えずに、本当に素敵で、行ったことない方はね、ちょっと感動すると思いますよ。うん、
途中途中にもいろいろな史跡が残ってたりもしまして、古いところですと、神様が船がここに着いた船着き場みたいな、そんなねもう神話の世界のものがあったりとか。
どこにあったの？
あの白石が引いてあったところです。ここです。
あ、そうなの。
はい、とても原始的な信仰の対象の部分とか、はいはい、あとは少し新しい時代ですと、参道の途中に小さな、鳥居が立ってるんですけども、その鳥居もね江戸時代に建てられた鳥居でして、由来がね書いてあって、どんな由来でしたか。
寛永5年でしたっけ、うん、由来寛永5年
じゃなくて、これです。
あ、結界張ってあったところ、これ何。
あるね殿様がここの
木を伐採してお城を作ったところ、すぐ焼失したので反省して何やったっけ、木植えたみたいな、はい、昔の字で書いてあったね。
はい、まあ、そういった史跡が、ね、いくつかその参道途中にも見受けられまして、ズドンと正面ではなくて少しこうカーブしたような感じで参道が続いてまして、
そうそう、でその現存している古い鳥居が完成5年だったね、
うん、
2人でヒデさんが見つけて、うわー完成って江戸時代だよねとかって喋ってたんですけど、江戸時代かな、多分江戸時代だよ ね。結構ね古い建物も残りつつ残ってましたよ、
はい、地元では椿さんっていう言い方で親しみを込めて呼ばれているお神社だったらしくって、先ほど言いました猿田彦の神というのも、いわゆるその、まあ、神話の世界、日本書紀なんかの世界では、あれだ、天照大神をこの先頭を立って先にその先達として、ね、道案内をしたというような、まあ、そういった大きな意味で言うとそういう神様なので、まあ、導きの神様というようなことで、まあ、それの、まあ、総本山ということになりますのでね、霊験新たかな感じがプンプンとそこかしこからしますし、
そうですね、
はい、
そうでちょうどさ着いたら正面入り口にある獅子堂っていうところの前で、新車買った人がみんな車の、ね、お払いを受けてたのよね、うん、神主さんが出てきて、ああここは交通安全もあれご利益があるんだと思って見てて、うん、 でそれで大勢の人も来てたし、うん、あとその拝殿まで行ったらもう本当にその行くまでの道すがらのシチュエーションも素敵で、で拝殿も素敵だったんですけど、意外とお守りの種類が多くって商売系いっぱいあるなみたいなのは見てたんだよね、うん、おみくじとかもいっぱいあって、うん、まあ、この辺はあのなかなかやってますなみたいな感じだったんだけど、その横にあるね、またあるんでしょ、朱塗りの女の神様のところが。
これは笹の、猿田彦の神の奥様の神様、
は
い、
うん、
天の渦目の御事というのを主な神様としての、まあ、女性の神様ですね。
でね、女性の神様だから朱塗りの鳥居に朱塗りの拝殿で、すごいね、なんか対照的で綺麗だったよね、うん、
まあ、こちらは、打って変わって、まあ、夫婦円満ですとか芸事の上等とか縁結びの、はい、まあ、そういった神社ということで、芸事の神様ということですからね、
はい、
周辺にはあの扇塚といってね、
そうね、扇子がね、はい、みんな奉納されてましたね。
その芸事に使って、まあ、古くなったりとか壊れてしまった扇子ですとかそういったものを納める、塚があったりとか、まあ、そこにこう寄進されている方のあの名前なんかもね、芸能人関係者の方の名前なんかも SKE とかさ、
あった
ありましたよ。
本当、はい、よく見てるね。
そういった、名前がつらつらと並んでたりもして、とてもねこう対照的な感じでね、
はい
はい、猿田彦皇の拝殿はとても古い造り の、うん、あの割と社殿でして、
はい
はい、あのちょっと横に回りますと、この内拝殿といって、はい、一番奥 の、 その本当に猿田彦様がいらっしゃるところもあの横から見られたりとか、そして少し方を進めると、朱塗りの、鳥居、そして朱塗りの拝殿という、そこではあの神前挙式なんかもする。
なるほど女子だったらしたいよあそこで、
はい、
あそこで生まれ育った子だったら憧れると思う、うん、でね、そこの絵馬がめちゃめちゃ可愛いんやね、
はい、そうですね、
さすがになんかプロの仕業っていうぐらい、これは女子は買いたくなるっていうぐらい可愛い絵馬でね、うん、なかなかあんな、うわー可愛いって思うような絵馬は見たことないから、うん、まあコンセプトもしっかりしてて、はい、なかなかあのブランディングされてていいところやないかと思って見てたんですけど、はい、
伊勢神宮ほど広いわけでもないし、まあ、熱田神宮ほども広さもありません、まあ、今言ったところあの主要箇所ゆっくり見たとしても、まあ、小1時間1時間ほどでぐるりと回ってこれるところではあるんですけれども、はい、あと場所としましても、ちょうど鈴鹿に岐阜方面から鈴鹿に入ってすぐですね、まあ、そんな山奥でもないですし、ただやっぱりそのこう先ほども言った作りとかね、
はい、
その鳥をくぐった瞬間の雰囲気とかがね、とてもこう凛とした感じ、すがすがしい感じというのは、そこかしこから感じられて、私もあの前から話聞いててずっと行きたいと思ってたんですけども、今回行ってみて、まあ、季節もこの冬場ってのもあって、
いや雪がねちらちらと舞ってきたんですよ、この拝殿のそばにね、おみくじやら何やら見てたら、うん、でやっぱり裏が山なんで空気が冷たい中にチラチラ雪が舞ってくるって、ね、うん、なかなか幻想的だなとか思って見てたんですけど、
はい、近場にこんなところがあるのかといった感じで、岐阜市内からでは1時間半ぐらいでしたし、
そうですね、
まあ、名古屋から行っても多分同じぐらいなのかな、はい、1時間少々で着くと思います、割とわざわざ行くのもありかなっていう感じですよね。
だって寄進したるいろんな人の住所を見たら結構全国から寄進されてたんで、うん、まあ、やっぱり有名なんだよね、うん、
あとは多分その商売繁盛的な神様ということで、あの松下幸之助さんがね、寄進されました茶室なんかもあったとかね。
だってこの建て替えた時の相当の寄付したって書いてあったもんね、はい、だから松下幸之助さんを建て祀ったあの社もあったよね、
松下幸之助さんを神としてね、
神として、
まあ、経営の神と言われてましたからね昔からね、でももう神様として祀ってある祠があったりとかね、
はい
はい、本当にあの見るべきものたくさんあって、ちょっと一個ずつゆっくり こう由来とか聞きながら見てるとまだまだ知らないことたくさんありそうな感じで、
ええ、もっと早く行かなきゃねさすがに夕方じゃね、
はい、
でですねゆっくり見てて帰ってきてその椿会館っていうのがお土産とかちょっと売ってたんでちょっと入ってた瞬間ですね、すいません閉館ですとかって言われて、
はい、
まあ、夕方の5時には閉館らしいのでやっぱこういうところは朝早くから行かないかんです、うん、はい、あでもさ拝殿の辺うろうろしてたらお宮参りで着物着た奥様がいらっしゃったじゃない、うん、あちゃんとまだやるんだとか思って、でも着物着慣れてないのが分かるから歩き方も下手っぴで旦那さんも幼子を抱えつつねえ落とさへんかっていうぐらいひょろひょろと歩いてて、まあ、旦那さんはスーツでしたけどね、うん、でもなんかあいいよなとか思ってね見てたんですけど、ちょっと幸せなお裾分けをされたような気がしましたけど、
はいはい、まあ、今お話ししたように大変に古い由緒のある神社、神社になってます、椿大神社、こちらもしよかったら、あそうそう、だから一番最初の鳥居がすごい離れたところにあってね、
そうなんです、国道っていうか普通の道路上にあって1キロとか2キロとか離れてるかな、
もう全然もっと離れてる、多分
3キロぐらい、
もう3、4キロ離れたところからね、
あ そ, う
そこから決壊というか神域に本来であればなるんですけれども、はい、まあ、ぜひ機会があればこちらね、
はい、
訪れてみるのもよろしいかなと思いますが、はい、全国約2000社の猿田彦の狼を祀る、神社総本社になります、猿田彦大本宮、椿狼社にちょっと出かけてまいりました、よかったら皆様も行ってみてはいかがでしょうか、
はい
はい、その後我々ちょこちょこ出かけます片岡温泉という、今はアクアイグニスという名前になりまして、そちらでは、温泉が楽しめましたね、
はい、その前にアクアイグニスっていうのは、はい、あの美味しいパンとかケーキとかあの辻口シェフが監修してあるスイーツパラダイスみたいなのとかレストランとかあるんですけど、まあ、いかんせんですね6時ぐらいに着いたわけですよね、はい、そこまあ、そうしたらケーキは何もなかったね、まあ、当然 ね、
ほぼ
ほぼね、
はい、
でパン屋さんも、まあ、6時土日は6時閉まりらしいので本当に6時10分ぐらいまで着いたんだよね、うん、だパンもね、まあ、一応ちょこっとありましたけどもほぼ終わりって感じで、ああアグアイグニスは夜は楽しめんのだと思ってね、まあ、ちょっと残念な気持ちだったんですけど、まあ目的はお風呂だったからね、うん、片岡温泉に入ってやっぱねいいですよ片岡温泉、
うん、
前入った時といつもさ私です、なんでか知らないけど毎年1月に行ってるんですけど、うん、アグアイグニス、前行った時と男湯と女湯が反対になってて、で露天出た時にタルーブローってもっと遠かったよなとかと思ったら、あ今日は反対の方入ってるんだとか思って入ってたんですけど、もうね外薄暗いじゃない、でお風呂の中入っていくとさ、前も言いましたけど真ん中にさ掛け湯するための大きな樽がバーンとあって、で黒っぽい石で作られてるからなんか本当に、ね、江戸時代のね映画のお風呂シーンみたいな、ね、雰囲気になれるのよ、
うん、
洗い場とかは現代だからあれだけど、うん、湯船中のね大風呂に使って外とか見てると黙々とした湯煙と適度な暗さと外竹林じゃない、うん、うわ素敵やわーとか思って、でさすがに夕方だからちょっと空いてたんですよね、うん、お風呂もゆったり入って、で外の露天行ったんですけど竹林だから竹がシュシュシュシュシュシュって吹いてるんですよね、で樽風呂入ったりとか寝湯みたいなやつとか入ってたら雪が舞ってきてですね、まあ、こんな東海地方の平野部で露天風呂入りながら雪見するなんてことはまずありえないので、うん、すっごい贅沢な気分のような気がしたんですけど、これがね屋根がないのよねあそこね、
まあ、
ちょっとした
日差しが出てるぐらい
ね、そうそう出てすぐの横長の、お風呂には日差しがあるんですけど、露天のところまで行くにはね雪に濡れなければいけない、
うん、
で超寒い2度とか3度の中でめっちゃ寒いのに、まあ、素っ裸で露天の樽風呂まで行って、で樽風呂で温まったのに帰ってくるときにまた雪に打たれるみたいなね、でもさ普通なかなかこの辺じゃ味わえないよね、
うん、磯田さんが今聞いてもらってます、はい、こんばんは、少しお久しぶりです、アクアイグニス一度行ってみたいと思ってました、食べるための高級リゾートって印象ですとありますね、
でもレストランは高級だよね、
はい、
でもパン屋さん、パンもちょっと高級なんだけど、あのそんな店の閉店間近でも値引きはなってなかったので、うん、まあ、パンも高級なんですけど、でもまあパン買ってちょっとケーキ食べるぐらいだったらね、
まあまあそうですし、まあ当然その今言ったように高級レストランは、うん、あります、和食イタリア、あって、まあ割とねあの辺りではそこそこの値段しますので、そこそこしますよ、まあ高級リゾート、
まあ、1万円に宿泊も、ね、みたいな
できるので、うん、まあそれも含めて割と高級リゾートではあるんですけども、今言ったように例えばお風呂だけ楽しむ、はい、これは1人600円の入浴料ですし、今先ほど言ったベーカリーの方も、まあ行ったところでパンですからね、
パンなんでね少々高いって、だって2人で食べたってね、はい、まあ1000円もあれば結構食べれますよ、まあ、1個
200円そこそことかね、
5個買えるよね、はい、200円だったらね、5個も2人で食べはお腹膨れるよ、
はい、うん、でまあ、あとはケーキでイートインコーナーね、はい、やってる時間に行ってもまあ行ったところで1000円も出しゃお釣り来る感じですからね、まあ、
1200〜1300円かな、
うんうん、ですからまあそういった意味ではうまくというかね、
そうそうそうそう、レストラン食べに、そうそう、レストラン食べに行くときは1万円札を握りしめていけばいいんですけど、うん、まあ、普通にちょっとパン買って晴れた天気のいいときだったら芝生のところでね、うん、ゆったりしながらパン食べたりすると楽しいので、はいはい、まあ、そう使いようによっちゃそんな高級、うん、雰囲気は高級ですけど、そこそこそんなにお金もかけずに遊べるという、うんうん、いやでもね、やっぱ、竹林の中のね、お風呂ってね、すごい本当にいいんですよ。でも今、高速道路ができちゃってて、昔はね、高速道路見えなかったんですけど、高速道路が随分ともう作られちゃってるんで、お風呂から高速が丸見えなんですよね。
で、今回って思ったんですけども、先ほども言ったように、うん、お風呂を楽しむのは、夜が本当おすすめだなってのが、すごく強く思ったんです。
昼間混んでるからね。
っていうのと、あとは、その照明の加減。
そう。
すごい計算されてるんですよ。
すごいの。
今回夜行ってみて、気づいたんですけども、うん、まあ、どうでしょう、皆さんイメージしてください。お風呂ですよ。ね。スーパー銭湯なり、うん、まあそういった公衆浴場の、夜に行った時に、まあ割と高校と電気がついてるわけですよね。
そうそうそう、ライト。だから江戸時代の銭湯みたいな雰囲気なんだって。うん、
ですけども、うん、まあ、露天の方は若干薄暗くなってたりするところもあると思いますけども、うん、まあそれでも例えばみんなの足元を照らしたりとかどうこうみたいな、そんなことも含めて、うん、割と安全なルクスの明るさというのは担保されてるのが普通だと思うんですけども、このアクアイグニスのお風呂に関しては、割と足元暗いです、
そうそうそう、
手元も暗いです、
そうそう、
でところどころに間接照明がちょこちょことついてるという感じ、う
ん、でついでにさ、タル風呂行くまでにさ、石敷いてるだけやから、うん、年寄りとかけつまずいて転びそうなような作りになってて、うん、結局ね超お年寄りっていないんです、客としてね、うん、あんまりいない、だからもうターゲットが明確
ですけども、今言ったように例えばまあ内風呂にしかり外風呂しかり、まあ今言った樽風呂しかりに使って一息ついて周りを見渡した時のその間接照明の暗さ、この暗さっていうのが一つキーポイントなんだなと思って、
素敵ですよ、
とても落ち着けるんですよね、
そう、
こう光と明かりがついてるところとは別のやはり明るさ、若干薄暗い感じというのはとても本当にこうのんびりできるというか、
そう、ね、
気持ちが落ち着くというか、今回夜に行ってみて、あ、これだなっていうのはちょっと思いましたね、うん、うまくできてるなって感じですね、
電気風呂もジャグジーもサウナも何にもないです、うん、ただお風呂がある、洗い場とお風呂があるだけ、はい、でもすごい満足できるんで、うん、ぜひ機会を見つけて行ってください。
あとシャンプーリンスがね、辻口さんが持ってるお茶屋さんの茶園の、そうそう、うん、そのエキスが入ってて、まあ、カテキン効果なんかそんなのがいろいろあって、ちょっとふんわりお茶の匂いがしたりしてね。
そうそう。でね、シャワー止まらないしね。これ大きい。もういちいちシャワー止まるとうっとうしいでしょ、
はい。
シャワージャージャー出しっぱなしだし、もうドライヤーは案外数あるし、あれよ、髪の毛乾かしたり、化粧ルームのね、スペースが大きいの、うん。だから混んでるとドライヤーの順番待ちになるかもしれないですけど、一応ね、スペースがある分、ええ感じなんです。
はい。
はい、
お風呂上がり、休憩できるようなスペースも広く取られてまして、
そうそう、
まあ、混雑しているときはなかなか難しいかもしれませんけれども、平日あたり行くとね、結構ゆったりと
畳の上でこのね、
はい、はい、 皆さん多分イメージあると思います。無印良品で売ってる、
あ、そうそう、リラックスクッションね、
はい、あの中にビーズの入ったクッションが大小、はいはい、うん、大中小様々な大きさがもう所持に置いてあって好きなように使えるような状況、ですから、まあ、それをにね、寝そべることが苦にならない方であればもう普通に皆さん寝てらっしゃいますしね、
まあ、みんなが寝そべってるからね、
はい、
他人の汗が気にならない人はいいけどね、うん、まあ、でもなんかいいよあそこは。とにかく、
まあ、あの大人が楽しめるというか大人がこうリラックスできる、 そんな空間になっているのがこのアクアイグニスの、そんな片岡温泉。またね、 お湯がいいですよ。なおかつお湯がいいです。
うん、お湯いいね、
うん、あの素晴らしいお湯だと思います、あのお湯は、
はい、
なかなかの。
だからさ、本当に日本各地に日帰り温泉なんて山のようにあるけれども、やっぱり前もお話ししたと思いますけども、ブランドとアイデア一つでこんだけみんなが楽しむわけじゃない。あれはね、地域へのね、経済効果って相当大きいと思うし、だってさ、パティシエだってさ10人ぐらい中で働いてるもんね、うん、やっぱりね、雇用の面とかね、納税とかね、いろんなこと考え、集客とか考えるとね、やっぱり本当商売って何でもアイデアだなって思うもん、うん、でもあれがなかった場合の片岡温泉って多分相当寂れてたと思うのね、うん、お湯質はいいけれども、うん、でもあそこで普通のスーパー銭湯みたいな路線に行かずに、あえてブランド化したことによって、1年に1回でもこうやってね、わざわざ1時間半かけて通ってくる客が出て、これだけ満足できるっていうのは素晴らしいよね、うん。
まあ、私ここ最近いろんなところの温泉ね回っていますけども、はい、あの片岡温泉の特徴としては、あんなに湯冷めしないお湯はあそこが一番だと思います。
あ、なるほどね、
うん、あのずっとポカポカが続く。
昨日さ、その露天風呂から出てきて雪に打たれて体冷え切ってそのまま上がっちゃったで、なんかもう一回入ればよかったのかな。
最後に内風呂にちょっとゆっくり入って、
入ればよかったね。
内風呂少し温度高めですから。
そうだよね、
はい。まあ、あのいろんな入り方ありますけど、私はあそこの温泉が一番湯冷めしにくい温泉だなと思ってました。
なるほどね、
はい。磯田さん、シャワーの水圧とドライヤーの強さと数は大事ですね。
大事、女子は大事、
まあ、男子もですけどね。
ドライヤーの数大事
は、はい、確かにね。
この間ね、あの海津温泉っていうところに、まあ、よく行くんですけど、あそこ、まあ、公共の温泉だからしょうがないんですけど、ドライヤーも3台ぐらいしかないし、で風圧弱いし、髪の毛乾かへんし、ドライヤー使えへんしね、結構大変だったね。
持ち込んでるしてたんでしょ。
いた、びっくりした。え、いいの持ち込んできたドライヤー使ってとか思って。
まあ、いいんじゃないですか。
コンセントは開いてないんで、うん、びっくりしたの。まあでもね、あ、600円であれってすごいよね、
うん、
と本当に思います、はい。
さまざまなお土産物なんかもね、大変可愛らしいものですとか素敵なものもたくさん売ってますし、さっき言ったレストランやベーカリー、ケーキ、そんなものもあります、時間やお金に余裕があればいくらでも楽しめる。
そうそう、
はい。
いちご狩りできるし今。
あ、そうだね、
駐車場の横にビニールハウスでいちご作ってるから、ね、いちご狩りできますよ。
はい。日中に行くんであればお子様なんかは芝生広場とかそんなとこで遊べるでしょうし、
そうそう、
夜は今言ったような、温泉でゆっくりのんびりちょっとね、こう日頃の疲れが癒せる、そんなところになってるアクアイグニス、我々ももう 3,4 回目
そうだ ね、
ね、行ってますけども、うん、毎回行くたんびに、驚かされるというか気づかされる、はい、そんな施設でございました、そんなところを巡って、帰りにまたちょっとお寿司つまんでね、
ええ、
はい、
寿司道場ですよ、寿司道場、はい、あれ桑名だったっけ。
桑名は本店、
桑名が本店の寿司道場に、はい、これは2回目なんですけど、もうね、海鮮巻きがうまくってねで、あのサバの押し寿司がね、これがまた美味しくてね、幸せだったね、はい。まあ本当にあの椿大神社で毒気が抜けて、
はい、
心新たになり、片岡温泉で身も新たになり、はい、最後に美味しいお寿司を食べて帰ってきたっていう幸せな一日でした、
はい。まあ最後のお正月って感じでしたね。
正月、
我が家としてはね、
あ、
は
い、まあご褒美はね、常日頃頑張ってるね。
そんな一日を過ごしておりました。どうぞ皆様、三重県ね、そんなところでも楽しめるところたくさんあります。
たくさんありますよ、はい、はい。
そんなお話をさせていただきました。 それでは、リトラジ今週は今回はこの辺で、引き取らせていただきますけども、来週は先ほど言いましたように少し暖かくなって雨がちな日が多いということです。寒暖の差が激しいようですので、どうぞ皆さんね、お体体調気をつけてお過ごしくださいませ。皆様のお出かけしたお話ですとか、もうどんな話でも結構です。毎回言ってますけども、ノーテーマでやらせていただいておりますので、また時間がありましたら、つぶやきでも結構ですので、また何かあったら聞かせてください。よろしいですか。
はい、
はい、では次回もまた日曜日、1月21日の日に、収録そして配信とさせていただきますので、YouTube の方でも、配信します。よかったらそちらもお付き合いくださいませ。YouTube 最後までお聞きの方ありがとうございました。
ありがとうございます。
では今回531回、ここまでとさせていただきます。お会いしましたのは私ヒデと
明美でした。
ではまた来週です。皆さんおやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。